魂に目覚める魔法の知恵袋。
こんにちは、こえらぼの岡田です。
こんにちは、リアルスピリチュアリスト橋本由美です。
由美さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回はリスナーさんからご質問が来てるっていうことなので、はい。まずはそこから紹介いただきましょうか。
はい。
はい。
ラジオネーム、ごま団子さんです。いつも楽しく拝聴しています。少し前から急に怒ったのですが、料理をしてるときに肉を見ると気持ち悪くなるようになってしまいました。これ妊娠ではありません
はい。
と。で、家族は食べるから料理はするけど、自分も食べようと思うのですが、今までのように美味しそうという気持ちがなくなってしまいました
そうな
と。
んですね。はい。
でも何も感じないで食べる。これもできて、で、食べた後具合悪くなることはありません。ま、このお肉のお話と、もう一つね、最近急に京都に行きたくてたま
お
らないと。
お。
で、時間があれば出かけるようになりました。で、今までなぜか近寄りがたい雰囲気があったと。で、なんか行けないって思ってたのですが、暇さえあれば京都の店を調べたりするようになって、自分でもおかしいですと。で、この急にね、変化が起きたことによって、どちらも年を取ったから体調や趣味、これが変わっただけかなと思いましたが、あまりに急なことなので不思議に思っていますと。このように食事の傾向や好きな場所が変わるときは、何かスピリチュアル的に起こっていることがあるのでしょうか？
なる
と
ほ
いう
ど。
質問です。
確かにね、食べ物の好みだったりとか、行きたい場所、これ急に変わったら何かあるのかなっていう感じが したのかもしれないですね。
ね、うん。まあね、これなんかね、急にふっと変わることってやっぱりあるんですね。うん。まあこれはタイミング、スピリチュアル的に起こってることっていう質問なので、スピリチュアル的にはそういうこと結構あります。
おお、そうなんですね。
うん。人によってそれはね、出方が変わりますけど、まず食べ物に関して言うと、ちょっとダラダラ話をしちゃいますが、食べ物ってやっぱり体が、必要な栄養を取りたいっていうふうに、こう働いて、まあ食べるっていう行為をするわけですね。で、逆に自分の中にその生命のエネルギーが満たされていたら、カスミでもプラーナでも、いいんです。これなんか面白いことにパワースポット行くとなぜかお腹減らなくて、そっから、なんか、まあ、山とか行ってね、山行ったらお腹減ると思うけど、まあ、なんかどっかパワースポット行って、で、そっからちょっとパワーが抜けてっていうかね、地上に降りてきた時に、ああ、お腹空いたなんていうエピソード結構あるんですが、まあ、それぐらい、その、美味しそうって思う感覚とか、食べたいっていう感じっていうのは、体の作用の方が、まあ、大きいです。
そうなんですね。
うん。ただね、二つ考えられるなと思って、このごま団子さんには該当しないかもしれないんですが、他のリスナーさんでね、あ、私もって人もいるかもしれないので、その二つのうちの一つ、肉体側で話すと。やっぱりお肉を作ってる過程で、食べてる餌が、こう、ね、問題になってるホルモン剤が使われていたりとか。あとは、その、なんていうのかな、お肉になる過程で、まあ、ひどい扱いを受けてたりとか。ほら、よくね、鶏舎とかでもこう、窮屈な中で、身動き取れずに卵ばっかり回されるみたいなのと、平飼い卵と味が違うってあるじゃないですか。 なんかそれとちょっと、そういうね、物理的、要するにちょっと物理的な何かが入っていて、体が拒否しているケース。直感的に、本能的に体が拒否する場合もあるし、あとちょっとスピリチュアルもかませたら、その作ってる過程の、製造者さんや工場の人の思い、想念みたいなのも乗ってくるので、そういうのをね、敏感に感じ取る人は、なんかそれが嫌だな。なんかきな臭いな、みたいな。っ
うん、感じ
てい
取ってるわ
う、
けなんですね。
方もいるのでね。
へえ。
うん。まあ、このね、ごま団子さんが、もしかしたら両方あるのかもしれないし、何かスピリチュアル的な、部分で、まあ、スピリチュアルっていうか、見えない世界の部分で、何かを感じ取っているのかもしれません。
じゃあ、これが今まではそんなに敏感に感じ取れてたわけじゃなかったのが、何かのきっかけでそういうふうに感じ取れるようになると、急に変わったっていうふうに思う方もいらっしゃるっていうことですかね。
そうですね。やっぱりね、肉体的にも、霊的にも、変化をすると、趣味嗜好っていうか、食べるものはやっぱ変わってきたりします。うん、今まで食べられてたのに、食べられなくなったとか、逆に今まではすごい苦手なんだけど、なんか食べられるみたいなのとか。うん。私は、なんだろう。ほうれん草が あんまり好きじゃなくて
ああ、そうなんですね。
そう、これスピリチュアルな話では何でもないんですけど。ほうれん草、なんか嫌いじゃないんですよ。食べれなくないんですよ。ただ、なんかね、なんかこう、自分で買いたくない。うん。
そういう
そう、買っ
野
て
菜。
までって感じだったんです。で、無農薬の野菜を買うようになったら、ほうれん草めちゃくちゃうまいってなって。
へえ、そうなん
つ
で
ますり、
ね。
そう。つまり何に反応してたかって言ったら物理的に、ほうれん草ってね、一番農薬とか使われてるってなんかで読んだことがあって、まあ、ちょっと細かい、何かでちょろっと読んだだけなので、細かいことはわからないのですが、まあ、ただ葉物ってね、やっぱり虫がつかないように、綺麗
そう
に
です
青
ね。
く育つようにってなってるので、まあ、今ではね、そういうのを除去する、こう、なんか粉とかね、売ってたりするから、もうちょっとそういうのに浸して、ある程度農薬除去してとか言って調理するんですけど、その、やっぱり無農薬のお野菜を初めて宅配で取って食べた時に、もう、あれってなって。
それぐらい違うわけなんですね。食材と
全
して
然違
ね。
う。そう、全然違う。だから普通に何にも感じず、ちょっと似てるところなんですけど、何にも感じずに食べることもできる
できる。
し、まあ料理もね、ほうれん草できなくはないし、ほうれん草食べて具合悪くもなることもないんだけど、
そういうことですね。
でもほうれん草を変えたらめちゃくちゃうまいってなって、また食べようって。
じゃあ、
うん。
本当にそのもの自体が何かね、違うことがあるかもしれないですね。中にね、そういったものが入ってる、入っ
そう
て
で
ない
す
とかね。
ね。うん。なので物質的に感じ取ってるケースと、もう物質じゃなくて、直感でもね、本能的な直感と第六感の直感とあるって、前にポッドキャストで言ってるんですけど、よければその直感の回を聞いてもらって、その肉体的、本能的直感で、こう、肉になんか人工的な感じがあるとかで、嫌なのか、なんかその作られてる過程で、誰かの思いとかを、あと、牛さんの思いとか。まあ、牛は結構多いんですよね、そういうのね。で、なんかこう、ちょっとその感じで、臭い感じがしちゃうとか。食べれなくないけど、たくさん食べれないと
だからもしかしたら産地とか種類を変えると
か。うん。
美味しく食べれたりとかするかもしれないですね。
かもしれないですね。なんか放牧牛とかね。
そうですよね。
うん。
だそういったところから何か感じ取ってる部分があるかもしれないっていうことですよね。
うん。うん。まあね、こう、お肉を育ててる、こう、なんだっけ、方とかも、まあ、殺しちゃうわけだけど愛情を持って育てて、美味しい肉になれよって育ててるわけなので、そんなね、嫌な思いっていうのはないと思うけど、まあ、牛がどう思ってるか、 牛が受けたストレスは肉に反映されますからね。当たり前だけど。
ね、そこが感じられてるかもしれないので、
そうで
その
す
環
ね。
境によってはね、ありますね。
そういうのあると思いますよ。あと、まあ、京都っていうところっていうと、ちょっと、生年月日書いてくれてたんだけど、文字化けして。わ かんないんだよね
そうです
ま
ね。
あ、わかんないんですけど、まあ、お名前もいただいているので、まあ、生年月日なくてもわかるっちゃわかる範囲があるのでお伝えすると、まあ、京都はね、この方はまあご縁があるんです。
ご縁があるんですね。はい。
で、昔ってかね、近寄りがたい雰囲気がなんかあったと。だけど、今ではもう、こう神社とか行くわけじゃなくて、もうなんか京都になんかこう足を運ぶみたいな。もうこれ何が起きてるのかっていうと、前回のカルマの話とちょっとリンクするのですが、自分の外でも中でもこう流れてるものが歪みによってせき止められたり、歪みによって流れにくくなっていると、要するに京都に行くのは自分にとってエネルギーチャージになるって分かっていても、歪んでいるから、なんか行きたくないとか、なんか行ってどうなんだろうとか、なんかそのなんかっていうのを、こう、その時の思考回路で理由付けして、京都が読んでないって言い出したりとか、京都には結界があって入れないって言い出したりとか、まあ、そのね、例えばいろんな人がいるんでね、起きてることはねじれてうまくそこに流れていってないっていうだけなんだけど、そこにまあ、その人が納得する理由として、行ってしまったらいけないって思い込んだり、なんか、行きたくない感じがする。そのなんかうまくいかないっていうか、なんかスムーズじゃないなっていうのは歪みの象徴で、まあそれが何らかはほどけたんでしょうね。で、そうすると、もともと京都にはご縁がある場所ですし、あと、まあ前世とかでもね、もちろん京都にいた体験もあるから、なんかこう、自分の中で懐かしさっていう言葉は変かもしれないけど、なんかしっくりする？なんか行くと楽しいとか、嬉しいとか。まあそういう、もちろんね、そこにいたってことはネガティブな体験もあるので、吉凶どっちもあるからこそ、どっちも感じてたんだろうけど、カルマっていうか、その歪みがあると、負の部分だけがピックアップされて、行きたくない。でも、スムーズに流れれば、いや、負だけじゃなかったじゃん。いいこともあったやんって。で、そのいいことの方に流れると、ああ、行こうかな。
だからそのね、前回お話したカルマの部分とか、体の歪みの部分とかが何らかのきっかけで、ほぐれていくと、そういうふうに感覚も変わってくることがあるわけなんですね。
そうですね。もしかしたらね、何かそのほぐれるためにヒーリングを受けたり、講座を受けたりしてるかもしれないし、例えば、こう、ご家族がいらっしゃるっていうふうに書いてあるので、そう、家族ができたことで、家族との過ごす中で自分の、やっぱり家族ができるって、今まで一人で生きてた自分じゃなくなっていくじゃないですか。が変わっていくっていうか、取れていくっていうか。やっぱその、これまでの自分だったものがほどけていくと、内側から本当の自分って出やすくなるので、そういう、このごま団子さん以外の方でも、結婚とか引っ越しとか転職っていうのは、本当に自分を変えていく、あと恋愛が大きいけど、そういう変えていく、イニシエーションみたいなのが人生には何回か起きるので。まあ、なのでそういう時に、どうせならいい方に、いい方に変わってほしいな
そうです
と。
ね。なんかそういう人生においてのイベントとか出来事によって、やっぱり歪みとかなんかいろいろそういったことがきっかけで変わってくる場合はあったりするんですかね。
ありますあります。よくあるのが、本とかにも書いたんですけど、こう、大きな事故でね、死にかけたとか、まあ、死にかけなくて
確か
も、
に。
そういうショッキングな出来事で、なんか、こう、観念、死生観が変わったりとか、大きなところだと。
それはよく聞きますね。やっぱりそういうう
ん。
何か体験することによって、今までこういう生活してたけど、ちょっとガラッと変わって、こういうふうに生きていこうっていうふうに思いが変わるような方もいらっしゃいます
うん、なので、歪みが大きければ大きいほど、
ね。
大きな出来事で起きるし、
はい。
その体も根詰めて、もうか痛いの出てても根詰めていったら、大病になる、大怪我になるけど、ちょこちょこメンテナンスしてたら、痛みはあっても大きな、なんか打撃にならないじゃないですか。うん。そういう感じで、なのでね、3月に出した本っていうのは、どういうことが起きて、自分に起きていて、それが外側と内側どっちなのかっていう整理ができるようなことが書いてあるので、
ね、ぜひね、まだ読んでないっていう方は、読んでいただいて、このあたりもね、しっかり詳しく、これ、普通の電子書籍よりもだいぶページ数も多い感じで、なんかボリュームがあって、すごいですよね。
そうなんですよ。普通の3倍だって言われ
ね、なので、すごくお得な内容がいろいろ書いてあるのかなと思いますので、ぜひね、まだお手に取っていない方いらっしゃれば、ね、ぜひこちらも読んでいただけるといいですね。
そうですね。ぜひ読んでいただくと、嬉しいなと思います。
いや、今回ね、リスナーさんからの質問でしたが、ぜひ皆さんもいろいろ質問もいただけると嬉しいですよね。
そうですね。ポッドキャストの質問コーナーみたいなのが ホームページにも、ま、もちろん概要欄にも貼ってありますので、ぜ
ぜひ
ひぜひ。
ね、いろいろなことをユミさんに質問いただければ、ね、皆さんにもお役立ちできそうな情報であれば、ここでご紹介して、ご質問お答えいただけると思いますので、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。はい。ユミさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。